HIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
今年3月長崎県でアビキ現象と呼ばれる気象津波が複数回発生しました。アビキ現象知ってますか？アビキ現象、
ああ、なんかあのね、潮位がいろいろ変わったりとか、そういうやつですね。
まあそうですよね、はい、メカニズムをじゃあ前島博士に語っていただきましょうか。
まあまあいろいろね、いろいろあるんです。はい、あのこうやったらこうやったらね、
意外とアドリブが効かないようですね。アビキ現象とは東シナ海で発生した急激な気圧の変化が引き起こす海面の上下動で、3月3日には140センチ、3月27日には110センチの海面の昇降、要するにまあ潮位が上がったり下がったりというのが観測されています。で、国道の冠水が確認されておりますが、幸いにも大きな被害は報告されておりません。過去観測史上最大となる最大全振幅278センチ、すごいですね、2メーター、約3メーターですね。これね、どれぐらいで変化するかというと数分です。
ほう、
だから5分ぐらいで1メーターぐらい引くんですよ。
ほう、
それで5分ぐらいまた経つとダーって上がってくるんですよ。ほうで溢れちゃうっていう、そういうことがこう繰り返すんですよ。これアビキって言うんですけど、でこの278センチというその最大全振幅を、記録した1979年、この時には防波堤が壊れたり 床上浸水や、船舶の流出転覆、造船所のドックの、ゲートがひっくり返ったり、いろんな物的被害が出ました。アビキ現象は地震による津波とは違い、事前予測が非常に困難ですが、このような津波もあることは知っておいても良いかもしれません。ちなみにこのアビキ現象のメカニズム、1950年代にアナログ計算機と模型実験で解明した海洋学者石黒静雄氏という方がいるんですけど、この人はその功績が認められ1960年に家族でイギリスに移住で、そのご子息である和夫石黒氏がノーベル文学賞を受賞したのは2017年ですと。息子さん全然関係ない文学賞ですからね。ということで、では平井優子さん、九州ですからアビキを当然ご存知だと思います。語っていただきました。どういうことでしょう。聞いたことないですか、アビキ。
はい、
あ、そう、
榎田さんのいびきはすごいですけど、アビキはなかなか、
これアビキって、アビキっていうのはどういう意味かっていうと、あの漁網ですね、魚を取る網、網がその 流されていっちゃうって、引かれていってしまうっていうんで、アビキっていう言葉だっていうなんですけど、だいたいアビキが起きる場所っていうのは大体決まってるんですよ。あのこれはね、地形の、その地形っていうのは海底の地形ですね、
はい、
海の底のその海底がどういう形になってるかとかっていうのが非常に大きな影響を与えるんですけど、これそもそも何かっていうと、例えば東シナ海とか、まあそういうあの南の海で、台風などが発生しますと、そこにその低気圧というのが生まれると海面が吸い上げられるんですよ。で、それが吸い上げられたのが大体どれぐらい吸い上げられるかというと、せいぜい5センチとか、まあすごくて10センチぐらいですかね。10センチまでいかないと思うんですよ、吸い上げられるんですよね。その代わりものすごく広い面積ですよね、何キロっていう、半径何キロっていう、それがスーッと吸い上げられて、そうするとそれが波になるんです。波の山の部分になります。で、山がもう全長何キロっていう、いわゆる超超波っていう長い波っていうことなんですね。それが出来上がって、それがその当然、波は360度にこの波紋となって広がっていくんですけど、で、そしてそれがその、例えば北上していった波は九州の方に向かっていくわけです。で、九州に向かっていくと、途中大陸棚っていうのがあって、アジアのプレートがあって、その底っていうのは比較的浅い海底なんですね。深いところで200メーターぐらいしかないんですけど、そこのところに来ると波というのはスピードが遅くなるんですよ。ちなみに波っていうのは水深が深ければ深いほど速いんです、スピードが。ところがだんだん浅くなってくるとスピードが落ちてくるんですよ。で、スピードが落ちるとどういうことが起きるかというと、波形、波の波形があって、基本的に真っ平らにザーってその5センチか6センチの長いあの波長の波が来るんだけど、先端のスピードから落ちてくるわけですね。 で、そうすると後ろから後ろから後ろからっていって前にどんどんどんどん波が押し寄せてくるんで、その先端だけが波が高くなっていくんですよ。で、だんだんだんだんその、水深が浅くなればなるほど先頭のその山だけがものすごく大きくなっていくと。で、その状態で例えば湾があったりで川の河口があったりして狭められるとさらにその山が高くなるんですね。で、それがやってくる場所っていうのが大体決まってて、そう、阿引きがよく来る場所っていうと、例えば九州だと鹿児島県の上甑島っていうのがあるんですけど、そこの湾なんかはすごい名所ですし、あともう一個もう必ず来るのが長崎港です。
ああ、
で、長崎は南西の方に開けてる湾なので、そこにそのもうやってくるんで、だから長崎で阿引きってのはもうみんな知ってる話で、で、これまあ、市内の割と繁華街の方までもう登ってくるんで、うん、あっちこっち水浸しになっちゃうんです。洪水みたいになっちゃうんで、で、まあ、ある種の内水氾濫みたいな形になるんですよ。ただもう地元の人はもう慣れっこですよね、ある意味。だから長崎の、まあ、テレビニュースなんかでも、今日阿引きが来ましたとかっつって、それで今ご覧の通り今繁華街のどこそこに来ております、中華街の近くにおりますみたいな、でご覧の通り今くるぶしぐらいまで水が来ております、水が溢れておりますっていうのそんなのは結構流れてくるんで、そんな珍しくないですね。で、あと熊本でも、有明海で阿引きはあります。なので九州は結構まあ普通にありますよね。で、よく海嘯っていうんですけど、例えば有名なところでアマゾン川だとかのポロロッカとかそういったのありますけど、あれとはまたちょっと違うんだな。そのあれは潮の満ち引きで大潮だとかそういった時なんかのその潮位が一番でかくなる時にその変動が大きいので、で、そのまあ何ですかね、やっぱりそのある種の津波的なものが起きて、それが川を遡るときに一気にその波の高さが高まった状態でダーッとその、遡上していくと。中国で有名なところで仙洞港ってありますよ。仙洞港の海嘯っていうのは、まあ、非常に有名です。あれで皆さんね、見物に来るわけです。今年はそろそろだよって言ってみんな、お祭り騒ぎで露店が周りに出てみんななんか買い食いしながらその波が来るのを待ってるわけですよね。で中にそれで波乗りをしてやろうなんてやつもいるわけですよ。で見物してですがたまに流されて死ぬやついるんですけど、まあそういうようなものはありますけど、それはまたちょっと違う波なんですけど、基本的にその地形、いわゆる地震だとかで海底の地形が変化することによるものとか、島が崩れ、その火山の噴火だとかで、その、崩れ、山が崩れたものが海にドーンと飛び込んでしまうとか、そういう地形の変化によって起きるものが津波で、で、こういう低気圧によるものとか、その大潮とかそういったものの、その潮の満ち引きで起きるものっていうのを、気象津波って言って、分けて言います。で、あと、高潮っていうのも、まあ、基本仲間なんで、高潮のことも最近は気象津波っていうような、風になっております。解説しておけばよろしいでしょうか。まあ得意分野ですので、つい、ベラベラと喋ってしまいましたけども、まあ本当に大きなね、その278センチって言ったら、まあ真ん中のところがゼロ潮位だとして、まあね、1メーター40近くの、まあ、波がいきなり来るわけですから。で、ちなみに1メーター以上のそういう津波が予想される場合はこれ津波警報になるので、だから津波警報級のものが起きるっていうことなんで、やっぱこれは注意が必要だなというふうに思います。まあ木田さんもあれですよね、この阿引きが来たら鼻息でフンってやったらこう水が去っていきますんで、大丈夫ですよね。
何が大丈夫
なの？
意味が分かりません。
いや、こう波が押し寄せてきても木田さんがうんって鼻息をやるだけで、こう
波が押し寄せるあれはない
から、海が真っ二つに割れて
災害、別の災害が起きました。
いやその真っ二つに割れた海の真ん中を歩いて、対岸まで歩いていけるという現代のモーセと言われている キラリさんですけどもいかがでしょうか。
だから答え何も答えられません。
ええ、キラリさんって泳ぎが得意なんですかね。
いや得意じゃないです。
あ、そうですか。何メーターまでぐらいだったら泳げます。
普通に小学校ぐらいの距離だったら
小学校ぐらいの距離って意味がわからないですよ。
グランド一周ぐらいですか。
小学校が乗り越える距離です。
はい、
練習するっていうか。
何、25メーターってこと。
はい。
ああ、25メーターじゃしょうがない
ですね。
まあ、あの津波が来ても頑張って、まあでも大丈夫です。木田さんは鼻息でなんとかなりますからね。場合によっては鼻息で空を飛びますから、あの津波が押し寄せてもあの空を飛んであの助かるという
超人じゃないですか。
超人ですよね。劇場の鬼太郎に出てくる南方の妖怪でチンポっていう妖怪がいるんですけど、これチンポが3本ついてまして、はい、そこからジェット噴射が出ましてですね、はい、空を飛ぶことができるという妖怪がおりましてね、あれは水木しげるの創作じゃなかったと思うけど、確か本当に南方にいたんじゃないかな。チンポって名前じゃないと思うけど、あの確か浅沢ボンさんとかと一緒に出てきたと思うんですけど、まあまあいいんですけど、そんなことをちょっと思い出してしまいました。一旦 CM に行きまして、この後はお知らせコーナーに行きたいと思います。一旦 CM です。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。